都市伝説をポップに語る
オカルト研究所。この放送は都市伝説やオカルトのことが好きだけどちょっと怖いなーという人に向けて楽しくポップにオカルト語る番組です。
オカルト博士のせいやです。
ネクションとめやです。お願いします。
お願いします。はい、というわけで第200?30?35
でございます。
5か。
はい、
はい、お願いします。
お願いします。じゃあ普通歌いきますか。
どうぞ。
はい、はい、それじゃあお便り読んでいきます。
はい、
ポカリネームプチッド族さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
男性の方です。今回普通歌をいただいたので読んでいきます。
はい、
はじめまして。コンポカ
わ
プチッド族と申します。人生初のお便りです。おお、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだ最新話まで聞き終わっていませんが、待ちきれないのでお便りを送ります。ポカケンは今年の7月に家族で遠出した時にお父さんがポッドキャストでたまたま見つけ、車で流したのを聞いてそこからドハマりしました。すげえ、そんなパターンあるんだ。
そんなパターンあるの。家族で聞かれてんのこのラジオ。
ちょっと恥ずかしいね。
ちょっと恥ずかしい。
なんか一人でくすっと笑えるぐらいの内容だと思うけど。はい、お三方のポップなお話を楽しく聞いています。話は変わりますが、僕は中1で陸上をやっています。先月練習している最中に転んでしまい、左手首を骨折してしまいました。
痛
っ。初めての骨折でめちゃくちゃ痛かったです。その日の夜、痛すぎて家族から笑顔が消えたとまで言われました。
それ笑ってたらちょっと怖いもんね。
確かにね、折れちゃったよみたいな。その後手術をしてくっつくのを待っています。かっこ初手術、初入院、初骨折。手術か、すごいね。そのレベルなんだ。
はあ、入院だもんね。ボルト入れたんかな。
片腕しか使えず両腕が使えることがこんなに生活しやすかったなと実感しています。練習もできないので早く治ってほしいです。長文失礼しました。応援しています。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね、家族で聞いてもらってるって、
ね、
車で。本当のラジオみたいだね。
ねえ、本当だよね。ちょっと嬉しいけどやっぱ恥ずかしいわ。
うん、こうやって広まっていくんだな、面白い。
確かにね。
うん、
たまたまだもんね、お父さんも。
そうね、多分ね。たまたまって書いてあるもんね。
うん、すごいわ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。骨折ね、
したことある？
あるよ。あれ、せやはないの？
え、俺あるよ。
うん、僕の骨折は2回ぐらいあるけど、片方はせやも知ってるよ。
え、なんで知ってんの？
うん、僕高校の頃に1回してるんですよ。
高校の時に腕、ぐるぐる巻きでなんか遊んでたな。
遊んでたよ。しかもそれで
何あれ、
あのなんだっけ、合唱コンクールみたいなので指揮やってたから。
あ、そうだ、指揮者だ。
指揮者が片腕骨折しながらやってたから。
あ、そうだそうだそうだ、そうだったね。なんで、あれ何なの？
あれはね、チャリ乗って通勤じゃない、通学したらじゃん。
うん。
で、猫引きそうになって、猫がビャーンってきて。
ああ。
やべってなって、よけて、転んで、骨折した。
猫のために腕を犠牲にしたの。
猫引くよりはよかった。
ああ、確かに。
しかも絶対猫なんか引かないしね。猫すごいから。
余計、確かに避けなくてもね、
うん。そう、ピュンって多分、車とかならあれだけど、自転車ごときなら絶対かわすから。
うんうん。
まあまあまあ。
骨折り損ってやつ、本当の。
本当の骨折り損、マジで。感じですね。
うん。
確か利き腕だったから、あの時も。
うわ。不便だね。
だったよ。うん、超不便だった。本当、両腕使ってること本当に自由だなって思ったもん、骨折の時。
ああ、そう、やっぱそうだよね、うん、失ってから気づくからね、大切なものって。
本当だよね、マジで思う。それはでも、
うん。
せやはどう骨折したの？
え、俺はかかと。
かかと？
うん、
サッカーでみたいな。
いや、なんかみんなで、友達みんなで、
うん、
なんか2階じゃないんだけど、2階みたいなところからさ、飛び降りる遊びをしてて、それで、骨が折れました。
ガキあるあるのやつね。
うん、そうガキバカあるある。下が普通にコンクリートだから、
うん、
2階から飛び降りたら普通に骨折して
痛
いしました。いやーえこれマジで歩けないみたいな。小学校ちっちゃい子だったと思うんだけど、
うんうんうん、
うん、骨折しました。
バカだね
バカだね本当に。
はい、ありがとうございます、
うん、え、トマイさんもう一回は、
もう一回はね、なんか普通に転んでたと思う、確か。
ああ、
それも小学校の時とかだから、
ね、なあ、うん、おばあちゃんと一緒ねだ。
そう、おばあちゃんと一緒
の仕方ね。
そう、あーって、はい、ここでパキッて。
あああるあるだよね、はい、
本当あるあるだと思う。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。あー違うわ、なんだっけ。
それでは、
それ、え、それでは、
え、それでは、なんか第何回サトレーってなかったっけ、は
い、あーそっか。というわけで第235回スタートでーす、
はい、スタートでーす。
これ久しぶりに言ったのマジで一生本編スタートしてなかったってことじゃん。
え、あーでも前回は普通お高いだったから多分それがなかった。
うん、
でその前の重大発表も多分結婚発表で短かったからやってなかった。
うん、だから超久しぶりに言ったと思うよこれ。
で失踪した時の理由も多分
そうでしょ。
で231回もトマヤさんの相談室だから多分これも僕ソロでやってるでしょ。
うん、
その前がさくらとビロードさんだから、
うん、
その時にやってるとしたら11月16日ぶりです
そりゃ文言も忘れるわ。
うん、
はい、
なんだっけとか言って
というわけでスタートでーす。
スタートでーす。はい、それじゃあ本編のお便り読んでいきます。
お願いします。
ポカリネームバターポターさんからいただきました。ありがとうございます。
おはようございます。
バタポタ、性別はマイナス4です。マイナス4のバターポターさんです。
はい、
体験談をいただいたので読んでいきます。
お願いします。
はい、おはこんばんは。おはこんばんは。
こんばんは。
先日は出張オカルト研究所トークライブお疲れ様でした。
ありがとうございます
ありがとうございますいつだっけ
1年前ですね。
ちょうど去年の1月とかだよね。
そうですね。
はい、お疲れ様でした、は
い、ありがとうございます
、心霊スポットユーマ解説など楽しませていただきました。またやっていただきたいです。はい、頑張ります。
はい、思います。
今日は私の72歳の母の昔の体験談を送らさせていただきます。
ありがとうございます、
ありがとうございます。母の家系は割と霊感体質で、金縛りにあったり変なものを見たりいろいろ霊的なことを感じやすいみたいで、私も受け継いでいるみたいなのですが、そんな母が5年生の時に小学校から帰ってくる途中の田舎道で、おしっこは我慢できずいつも同じ場所で用を足していたそうです。とある日の、とある夏の日、母は原因不明の高熱を出しました。病院に行き、お医者さんに診察されても原因は分からず、薬も効かず、熱が下がらない。
うん。
祖母は、熱、意を決して、祖母は熱がある母を近くの神社に連れて行きました。
うん、
神
主さん。
神主さんに母を見せると、ああ、狐がついとる場合、と言われました。座敷に通され、大きな半紙のようなものの上に仰向けで寝かされ、神主さんが何か唱えながらお祓い棒をザッザッと振っていると、あ、今出ていったと神主さんが言ったそうです。
うん、
その時同席していた祖母は障子に何か黒い影がすごい速度でさささっと逃げていくのを見たそうです。それからすぐに母の謎の熱は下がったそうです。神主さんはどうしても帰り道に用を足したくなったら、神様ごめんなさい、ここでさせてくださいと言って、その場所に唾をペッペッペッと3回吐きなさい、神主曰く多分おしっこをしたその場所に狐の自然霊が いたのだろうということであった。神主曰く多分おしっこをしたその場所に狐の自然霊がいたのだろうとのことだったそうです。 殺すとかそういうことではなく、うん、熱はただ懲らしめてやろうということだ。そうそうだそうそう殺す殺すとかそういうことではなく、熱はただ懲らしめてやろうということだろうと思うとおっしゃったそうです、
うん、
それから母は言いつけを守り、どうしても間に合わないときはペッペッペッと唾を3回に吐いてここで刺してくださいと断りを入れて用を足したそうです、どこにでも何かしらの自然霊がいるのだとしたら下手なことはできないなと思った話でした。また何か思い出したら多少の体験をしているので送らさせていただきます。最近はさすがに寒くなってまいりました。お二人ともご自愛くださいね。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ブランクを感じますね
ちょっとね、
でも前からこんな感じだったっけ。
まあこんな感じではあった気するよね。
こんな感じか。変わんないか、
うん、変わんない、はい、成長してないってことです。だから
そうですね、
うん、
はい、というお話でした、
うん、
まあ自然霊って何なんだろうね。あんまよく分かってないけど、
もう初めて聞いた自然霊。
この世に一度も姿を現したことないで、だからお稲荷さんとかも自然霊に入るんだね。天狗とかお稲荷さんと
龍神
とか
悪人
龍神様とかね、
うん、
でなんか強えやつからダセーやつまでいるらしいですね。
ダセーやつまでいるんだ
でもその狐の自然霊に、でもさ、おしっこかけられてさ、ブチ切れてたのにさ、
うん、
唾も吐きかけられて
それは思った。僕も
切られるんだね。
ちょんにしてるじゃんね。だって
ね、それででもいいんだね。
ね、
狐は
ね、喜ぶんだと思う、それ
ね。お稲荷さんとは違うのかね。
どうなんだろうね、狐。
あ、でもお稲荷さんってあの農業とかの神だから、
うんうん、
あれなのかな、そう、自然のところにいたのかな。
あー、そういうこと。
うん、わかんないけど、
うん、でもありそうだよね、なんか。
うん、はい。こういう体験したことありますか、謎の熱。
コロナとかだったら
謎じゃないんだよな、それいや、なんかちっちゃい頃って謎の熱あるよね。謎の高熱。
ああ、悪夢見るやつ。
そうそうそうそう、
あるあるある。
で、俺はあんま謎なのかよくわかんないけどね、まあ、喘息とかもあったしな俺。
あ、僕も喘息あったからね。
なんか夜中に熱出て喘息で病院みたいなよくあったから。
そうそうそう、ビニール袋でスーハースーハーしたり。
そんなことした。
した。なんかビニール袋を口に当てて、
うん、
こう大きくしたり小さくしたりするじゃん。シュワシュワシュワシュワみたいな、はいはい、スーハースーハーあれするとなんかいい、うん、みたいなのは言われてた、先生に。
へえ。俺なんか変なさ、
うん、
煙の出るさ、なんかチューブみたいなのでスッってやってたよ。それ違かった。やったことない。
チューブ。
そう、なんかすごい煙もくもく煙が出る。なんなんだろうあれ。水蒸気かな。そう、シーシャ、シーシャ。
へ
え。喘息になったらシーシャやってた。そうそうそうそう。
そうなんだ。
うん、やってました。
あ、僕はもう吸入器、
うん、
シュッて。基本は収まってたから、ちっちゃい時は。
うん、
その C 社とかはやってなかった。
ああ、そう、C 社。あれ C 社って言うのかな
言わないと思う。水タバコ。
水全あれ、なんて言うんだろう。病院にしかない、置いてないの。
うんうん。
あ、これだ、多分ネブライザーだ。
あ、これか。え、これ袋みたいな感じだった。
え、袋じゃないよ。
あ、ごめん、袋。じゃあ僕の頭の中で自分の話と混ぜてたわ。
勝手に煙が出てくるパイプみたいなの。
あ、これはわかる。
これやってたよね。
やってた。
これ俺好きだったんだよね、楽しくて。
なんかバーン。
そう、
加湿器みたいなやつでしょ。
そう、加湿器、加湿
器。煙が出てくる袋って頭の中になってた、勝手に。
一言も言ってないから
これはやってたわ。
うん、
病院でネブライザー
ね、ネブライザーって言うんだ、あれかっこいいな、ね、
かっこいい、
はい、というわけで、
うん、
体験談でした
ネブライザーの話なんかこうこうかった気するけど
ネブライザーの話でした。
はい、
研究結果、
ああそうだ、
お願いします。
研究結果は、
うん、
とりあえずおしっこするときは唾吐きながらやれば問題ないと思います
俺もそうなると思った。
とりあえずどこでもペペペペしながら、
だからなのかな、なんかさ、男子トイレよくさ、おじいさんとかさ、うん、ペッペペッペしてるよね。
してる。
あれ、多分
ってね。
そう。あれはそういうことなのかもしれないね。
あ、そういうことか。
はい。
じゃあ、ブツブツ言ってんのかもね、神様、ここでさせてください、みたいな。
言ってる言ってる。
ちょっと怖いけどね、横でそれ言ってたら、普通に文章で。
ちょっと怖い。はい。はい、というわけで、ブランクを感じる。体験談でした。
体験談がブランク感じてるみたいな
どうでしたか、久しぶりに。
いやマジでなんか読めないなやっぱ僕はってあのね、すんごい読みづらい行があったんだよな、うん、殺すとかそういうことではなく、ただあ殺すとかそういうことではなく、熱はただ懲らしめてやろうということだろうと思う。
まあむずいね、普通に文章として。殺すとかそういうことではなく、熱はただ懲らしめてやろうということだろうと思うはむずいね。
そうそうそうそうそう。うわーってなった、読みながら。どうでしたか、博士は久々のラジオ。久々のラジオではないのか、別に。久々のオカルト解説。う
ん、え、解説したのか、俺。
なんか自然霊をちょぼちょぼっと。
なんなら解説というか知ってること言っただけでした。体験談だから。楽しく聞こうねっていうスタンスでした。
あ、てか体験談の場合はさ、あれじゃなかったっけ、う
ん、何
せいやがあれ言うんじゃなかったっけ、
研究結果。
そうそうそうそう。
え、でもどっちみち同じこと多分言ってたから、俺だったらそう言うなって思ってたからな、一緒です。そうだ結局そうです。はい、
そうだ、忘れてたわ、その制度。
制度ね、
なんかいっぱい読んだから
ボーナス
やってみたいな
。はい。
はい。ということでですね、そうだ、はい、あの、冊子をまた少しずつやり始めているんですけども。
あ、そうだそうだそうだ。
そう。その中でなんか冊子の中のコーナーみたいなのを一個作ってまして、
はい。
博士と助手へ100個の質問みたいなものをやりたいです。
うん、はい。
100個集まんなかったら14個の質問とかになるかもしれないんですけど。
そうね、
そう、まあ、100個集めたらいいなって気持ちなので、
はい、
あのお便りと同じようなフォームを新しく作りました。
はい、
でそれを、TwitterX と、うん、あとラジオの概要欄にも多分載ってると思いますので、そこからもうどんなことでもいいです。100個集めないといけないので、もう本当に本当なんでもいいです。お名前はでもいいですし、
うん、
好きな食べ物はでも、
うん、
なんでもいいです。
ボキャスクな質問の
今日の天気はとかでもいいので、
はい、
もう何でもいいのでお願いします。
お願いします。100
個集めたいです。
はい。
はい。
しかもなんか冊子再開したとか言ってるけど、ともやさんもう投げてますからね。
あ、そう、僕は何もしてないですよ。
この人。僕の奥さんになんかその冊子の話をしたら、うー作りたいって言ってるんで、ちょっと外注してね、
そうお願いしますって。
そう、この人投げたから、もうできないって言って
もう無理だよな、とおかしくなるっつって放置してたら、
はい、
それあの奥さんがやるよって言ってくれて、
はい、
お願いしますって言ってる状況です
そうですよ、本当に全く
全く、あたかも僕がやり始めたんですけど、はい、
はい、
本当にご協力お願いします。
お願いします。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。オカルト研究所では解説してほしい都市伝説や皆様の体験談などさまざまなお便りをどしどしお待ちしております。お便りはハッシュタグポカケンでツイート、またはお便りフォームから送信してください。今月のテーマは新婚さんに聞きたいことです。
はい、この放送はポッドキャストなび YouTube にて配信しております。ポケンダー毎月一度ディスコードにてポケンフェア開催しております。じゃあ3月29日にやります。ですかね、8時とか10時とかそこら辺の時間でやると思います。
はい、
TwitterX にてお知らせは告知をしていますので、ぜひフォローお待ちしております。ご紹介の方をご覧ください。また公式サイトにてまた公式サイトにて会員限定ボーナスエピソードを聞くことができるサポーターの方を募集していますので、応援よろしくお願いします。
超久しぶりのオフ会だからいっぱい人集まってほしいですね。
そうだね、なんかあれだよね、アンケートみたいなの取ったよね前。
なんだっけ、
あの
来たいとかやつか、
来たいとか来たことありますかみたいな、なんか、
うん、
来たいはいっぱいいたん、行ったことないけど行ってみたいがいっぱいいたから。
そうね、なんで久しぶりなんでちょっと、うん、怖い
怖い、
うん、
行ったことがない人、行ってみたいの人はあのぜひぜひあの X、Twitter をフォローしていただければ、あの、
はい、
何かしら言うので、
うん、
そこからあの入り方とか載っけておきますので、
はい、
3月29日までにフォローして Discord っていうものを入れて待っててください。
はい、
はい、
それでは次回の研究で
お会いしましょう。
ありがとうございました。